ジオドラマで聞く名作文学。
はあ、やだやだやだ。こんなつまらない世の中、いっそ死んだ方がマシだ。
え？部屋の天井板がずれてる？
どれ？に
ゃ、外れた。
あ、入れそうだな。
これを素敵だ。
屋根裏の散歩者、江戸川乱歩。
この物語の主人公、合田三郎は引っ越したばかりの新築の下宿屋で素晴らしい楽しみを発見しました。それは屋根裏の散歩でした。
俺は蛇だ、天井裏を這い回る青大将だし、どれどれしたわ。
天井からの覗き見というのがどれほど滑稽か、実際にやった人でなければ想像もできますまい。たとえ別段事件が起きていなくても、本性をさらけ出した人間を観察するのはそれだけで十分面白いのです。
左翼の会社員め、いつまで給料袋を見てやがる。
大学野球の選手、なんだもじもじして。おかまか。
おお、あの女学生、見かけによらず淫乱だな。
三郎は魔物のように暗闇の世界を歩き、20人近い下宿人の秘密を次々に目撃しました。下宿屋は安不審ですので、天井には無数の隙間や節穴、取り外しのできる天井板さえあるのです。
まさに俺はおとぎ話にある隠れ身の掟も同然だ。その気になれば人の部屋に忍び込み、いろんないたずらや盗みだってできる。
いらっしゃいませ。お二人様、お好きな席へどうぞ。
紅茶をお願いします。あれ、そこにいるのは。いやあ、三郎君、久しぶりだね。
いやあ、君か、ご無沙汰。あ、おや、そちらは。
すいません、僕には冷やしコーヒーを。
ああ、紹介するよ。僕の知り合いで探偵をやっている。
はじめまして、明智小五郎と言います。
三郎はカフェで偶然素人探偵明智小五郎と知り合いました。三郎は明智の聡明らしい容貌や話っぷり、身のこなしにすぐに引きつけられました。
君はこんな犯罪者を知っていますか？同僚を殺し、その死体を実験室のかまどで灰にしようとしたウェブスター博士。子供の尻の肉を煎じ、父親の病を治そうとした野口与三郎。あまたの女を女房にしては次々に殺したランドル。
明智が雄弁に語る犯罪物語は三郎を喜ばせました。ひょっとしたら明智の方も三郎のある種の病的な性格に気づき、一種の研究材料として彼に興味を見出したのかもしれません。
はあ、世の中にはこんなに面白いことがあったのか。いつか俺もああいった犯罪物語の主人公のような目覚ましいケバケバしい遊戯をやってみたいものだ。
三郎は下宿屋に帰る途中、そんなことを考えました。そしてふとある下宿人を思い出しました。
いやあ、三郎さん、ちょっと聞いてくださいよ。また女に振られましてね、もう死にたい死にたい。
その下宿人遠藤は医者の助手でした。三郎は下宿人の中でこの男が一番嫌いでした。彼の顔を見ると背中がムズムズして、顔をいきなり殴りたくなるのです。
彼女とはね、心中を仕掛けた仲だったんですよ。そら、このモルヒネを使って。知ってます？モルヒネ、たった数滴で汚堕物ですよ。こんなこと人に言っちゃダメですよ。
三郎は下宿屋に帰るとすぐに屋根裏に入りました。そして遠藤の部屋の上に移動し、留守を確認すると天井板を外し、薬箱から小さなモルヒネの瓶を盗みました。そしてそのまま天井で遠藤の帰るのを待ちました。
ただいまっと。疲れて、こらすっと、いやいや、寝る前にこれをしないと。よし。
遠藤、そのよく喋る口をしっかり開いておけよ。今からちっとも証拠の残らない方法でお前を殺してやる。ああ、なんという奇想天外な犯罪だろう。
三郎は遠藤の口にモルヒネを数滴垂らしました。そしてそのかわいそうな被害者の顔を食い入るように見つめました。
苦しんでる、苦しんでる。
え、おや、静かになった？おかしいな、失敗か？
あ、いや、赤かった顔の色が次第に白く、
いや、
青くなっていく。呼吸もどんどん鈍く、少なくなって、
動かなくなった。なんだ、人殺しなんて、開けないものだな。
おっと、証拠の毒瓶は部屋に落としておかないとな。よっと。
彼の計画は見事に成功しました。翌日の昼頃にはもう遠藤の死体は片付けられ、警察からの臨検もすっかり済みました。そうして遠藤の死は自殺に間違いない、そう判断されました。なんせ入り口も窓も中から戸締まりがしてあったのですし、毒薬の瓶も彼のものだったのですから、何とも疑いようがないのです。
どんなものだ、さすがは俺だな。天網開会、祖にして漏らさず、だと。そんなもの嘘だ、きっと迷信に違いないんだ。
ですが三郎はそれ以来なんとなく気味が悪くなり、屋根裏の散歩を中止しました。そして事件から3日後のこと。
ただいま。ああ、もう10時か。少し夜更かしをしたな。さて、そろそろ寝るとす。
うわあ、幽霊だ！
三郎は叫び声を上げてよろめきました。彼は夢を見ているのでしょうか。天井から髪の毛を振り乱した人間の首が 逆さまにぶら下がっているのです。
君は
失敬失敬、三郎君、僕だよ。逃げなくってもいいよ。
明智小五郎、なんでこの部屋、いや、そんなところに。
おいおい、そんなところはよいしょないだろうと。ちょっと君の真似をしてみただけさ。
僕の、なぜそれを。君は一体。
はあはあ、その反応やはりそうだ、君ではないかね。遠藤君を殺したのは。
明智はニコニコしながら三郎の目を覗き込み、とどめを刺すように言いました。三郎はどうすることもできません。ただ今にも泣き出そうとする子供のような表情で、いつまでもいつまでも黙りこくって突っ立っていました。
僕は遠藤を。
ありがとう、よく本当のことを打ち明けてくれたね。でも僕は君を警察へ訴えたりはしないよ。僕の推理が当たっているかどうか確かめたかったんだ。僕の興味はただ真実を知る、それだけだからね。他のことは正直どうでもいいのさ。それにね、この犯罪には何一つ証拠というものがないんだよ。
じゃあ君はなぜ殺人だと。
知り合いの刑事に事件当日のことを聞いたんだ。そうしたら腑に落ちない点があってね。被害者は死ぬ前に目覚まし時計を巻いていたそうなんだ。ねえ、これから死のうという人間がなぜ目覚ましを巻くんだい？
目覚まし？そういえば。
よっこらせ。いやいや、寝る前にこれをしないと。よし。
で、事件についていろいろと調べ始めたんだが、それからだよ、君がこの下宿屋に住んでるのを知ったのは。君は以前僕の話す犯罪物語を喜んで聞いてくれたね。君に変態的な犯罪思考癖があったのはすぐ分かったよ。そこで僕はたびたび君に知られないよう被害者の部屋を調べ始めた。するとすぐに犯人の通路は天井の他にないことが分かった。そして僕も君のいわゆる屋根裏の散歩によって君のことを部屋の上からずいぶん観察させてもらったよ。君は急に薄くまったり、イライラしたり、ビクビクしたり、普通の心理状態じゃない。他にも探れば探るほど全ての事情が君を犯人だと示している。
僕が覗き見されていた、知らなかった。そうか、そういうことだったのか。
それじゃこれで失敬。もう会うことはないだろう。なぜって、そら君はちゃんと決心をしている、警察に自首することをね。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。